ペテロ第一4の12から16。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。キリストの名のためにそしられるなら、あなた方は幸いである。その時には栄光の霊、神の霊があなた方に宿るからである。あなた方のうち誰も人殺し、盗人、悪を行う者、あるいは他人に干渉する者として苦しみに遭うことのないようにしなさい。しかしクリスチャンとして苦しみを受けるのであれば恥じることはない。かえってこの名によって神を崇めなさい。今日は主の祈りの最初の願い、一番目の願い、皆を崇めさせたまえというのを学びます。崇めさせたまえと訳されている言葉なんですが、これは聖とする、清くするという、そういう言葉が使われています。英語では Hallowed be thy name とそう言いますね。 Hallowed っていうのは聖とするという、そういう意味の言葉なんです。聖人、まあ、セイントなんとかってよく言いますよね。そのセイントという時に昔はこのハローが使われたのです。11月1日のオールセイントデイっていうのがありますが、これはハローマスと呼ばれました。その前日10月31日はハローマスのイブなので、ハロウィーンと、そういうふうに呼ばれるようになったって言われていますね。で、日本の正教会オーソドックスチャーチというのがあるんですが、願わくは何時の名は聖とせられ、こんな風にこの部分を祈るわけです。まあ、言葉は難しいですけれども、言語には忠実な訳だと思います。でも皆さん、神様の名前が聖とせられるっていうけれども、神様の名前はもともと聖なるものではないですか。それを聖とするというのはどういうことなんでしょうか。それはそう祈っているこの私が神の名を汚すことがないように、神の名を崇めることができるように、そういう意味なのです。で、神様のお名前を汚すのは神様を信じない人たちだけではありません。神の子供とされた者が神の名を汚してしまう、いや、神の子と呼ばれている人たちがそれにふさわしくない生き方をしますときに、父なる神様の名前はかえって恥ずかしめられるというのです。ですから神様は神の民と呼ばれたイスラエルに対してこう言われました。あなた方は私の聖なる名を汚してはならない。かえって私はイスラエルの人々のうちに聖とされなければならない。私はあなた方を聖別する主である。レビ記の 22-32 ですね。で、名を汚すというのは日本人、韓国人、中国人には分かりやすい概念だと思います。こうした国々では家を大事にし、家の名前、家名を大事にします。例えば山川家という、まあ、由緒ある、家に生まれた人がいるとします。で、その人が何かの不祥事を起こしますと、その人は家名を汚した、そう言われまして制裁を受けることになるんです。で、現代では会社の名前、企業の名前、団体の名前、ランド名がとても大切にされます。で、大企業になればなるほど会社の名前やブランド名は大切になって、その評判ですとか信用を落とさないようにと、もう一生懸命になっているわけです。で、人の名前や会社の名前さえそんなに大切だったら、神様のお名前はどんなに尊ばなければ ならないことでしょうか。信仰者たちはこの神様のお名前を汚すことがないように、そう祈りながら絶えず歩んできました。聖書にこんな祈りがあります。箴言の30:7-9、私は二つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。嘘、偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。飽き足りてあなたを知らないと言い、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。貧しくもなく富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。とてもつつましい祈りですね。金持ちになって悪いわけじゃありませんよ。私はある人を知っています。その人は億万長者にしてくださいとお祈りした人です。その通りになったんです。祈りが聞かれました。でしかしその人は自分のために億万長者になりたいって神様に願ったんじゃないんです。神様のためでした。彼はその神様からいただいた財産で教会を建てました。金持ちになることそのことではなくて、それによって神様の名前を、お名前を崇めたい、神の皆を崇めることが彼の人生のゴールでした。ですからその祈りは聞かれたんですけれども、貧しくもなく、また富もせずとこう祈りました人は自分の弱さを知っていました。大金持ちになったらきっと私は神様に頼らなくなるだろう、自分の財産に頼ってしまうだろうという、自分の信仰の浅さをちゃんと分かっていたんです。生活に困るほど貧しくなったら今度は盗みさえしかねないだろうという自分の罪深さもわきまえていました。ですからこの人は億万長者にしてくださいと祈るんじゃなくって、むしろ神様のお名前が崇められるようにというのでつつましい祈りを捧げたのです。この祈りは自分が貧乏になって自分の名前が恥ずかしめられないことを願っている祈りではありませんね。神様のお名前を汚すことがないように、神様の皆が崇められるようにとの祈りなんです。でこの人はこの祈りが死なないうちに叶えられますようにと願っています。この祈りはその通りに聞かれたと思います。この人はこの祈りの通り、嘘偽りのない誠実な人生を、また必要なものをすべて備えられて、神様の皆を崇めて生きる人生を送ることができたに違いないと思います。皆を崇めさせたまえ、この祈り、神様のお名前を尊く、それを第一にする祈り、それは必ず聞かれます。皆が崇められることを人生のゴールにするときに、私たちはその人生によって神様のお名前をさらに聖なるものとすることができるのです。で、聖書は神様のお名前を汚さない、恥ずかしめないという、その消極的な面だけでなくって、積極的に今度は良い行いによって神様の皆が崇められるように、そう教えています。イエス様はこう言われました。あなた方は世の光である。あなた方の光を人々の前に輝かし、人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。良い行い、自分にね、注目を引くためにするんじゃないんですよ。そうでなくて、神様に見ていただくように、神、人々の目が神様に向かうためにするなら、私たちの良い行いによって天の父がさらに崇められるようになります。これがイエス様の教えです。で、神様を知らない人、神様に頼らない人、その人たちにとって一番大切なのは 神様のお名前じゃないです。その人の名前、私の名前、自分の名前でしょうね。そして自分の名前が人々に知られることを心の奥底ではいつも願っているんです。ですから有名な人が大好きです。自分も有名になりたいから、そういう人のところにわーっと人は集まってきますよね。それから、まあ、お金に余裕のある人だけですけれども、使いもしないのに有名なブランド品をあれもこれも買い集める、そんな人もいます。で、良いことで有名になれなかったら今度は悪いことをしてでも有名になろうとする、まあ、そんなバカな人たちもいますね。実際そんな人たちのことがいつもニュースで私たち見聞きします。もちろん、まあ、悪いことをしてまでというのは極端なことでしょう。ごくわずかな人でしょうが、多くの人はこう思っています。あの人は何でもよくできる人ね、あるいは他の人とうまくやっていくるよくできた人、ね、よくできる人、よくできた人、そんなふうに自分を褒めてもらいたい、認めてもらいたい、そういう思いでいっぱいです。世界的に有名になるっていうのは誰もができることではありませんから、せめても自分に関係のあるこの内輪の中で、身内の中で自分の名前がこっちでキラキラ、あっちでキラキラ輝いていたい、そんなふうに願っているのでしょう。でも皆さん、神の民、神の子らは自分の名前よりも神様のお名前を、天の父のお名前が輝くことを願いながら生きるのです。で、アメリカでは何かの賞を受けましたとき、人々から拍手が送られているとき、こうやってね、天を指します。こんなポーズ取る人いますよね。私がこうして賞を受けられるのも、すべて天から神様からの恵みです、神様のおかげです、というふうにして神様に栄光をお返しますという、そういうポーズなんです。神様を信じる者は本心から私でなく天にいます父が崇められることを願って良い行いに励むのです。私たちが人々の前で輝かせる光、それは何も大きな光である必要はありません。小さな光でいいんです。ヘブルの 6-12、 神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです、そう書かれています。ここでこの御言葉から感じられるのは何も大きなことじゃないですね。生徒たち、同じクリスチャン仲間、ちょっとした助けを与える、そんな小さな助け、優しい言葉、ちょっとした親切、また励まし、それが人を生かすのです。神様の愛と恵みを人に届けるんです。また人目に触れなくっても隠れたところで誰かのために取りなし祈っている祈り、それは人に知られなくてもそれが人々を守っています、支えています、祈りが助けています。教会のため、人々のために熱心に祈っている人は、教会を愛し、人々を愛している人です。祈りこそは、報いを求めない純粋な愛の行い、その一つだということができると思います。私たちは、心で祈ることができます。口に出して言葉で祈ることができますが、同時に皆さん、良い行いという行いで祈ることができるのです。私たちは主の祈りで教えていただいた皆が崇められますようにというこの祈りを口で言葉だけでなく神様のお名前のためにする良い行いで祈ることができます。そんなふうにして祈っていきたいですね。さあ最後3番目ですが、新約聖書では神様のお名前だけでなくイエス・キリストのお名前が崇められる、そのことが強調されています。 新約時代の神の民はクリスチャンと呼ばれました。キリストのものという意味です。キリストの名前を持っているんです。クリスチャンはですからキリストの名を恥じることなくこの名を明かしするときに神様のお名前を崇めることができるんです。で、今朝の御言葉は迫害の時代に書かれました。信仰の上に差別されたり悪く言われたりのけ者にされたり財産を奪われたり追放されたりしているそのクリスチャンを励ますための言葉でした。16節にしかしクリスチャンとして苦しみを受けるのであれば恥じることはない、かえってこの名によって神を崇めなさい、そうありますように、聖書は迫害の時代であっても自分がクリスチャン、キリストの名前を帯びているものであること、そのキリストの名前を恥じてはいけない、そのキリストの名が崇められるようにしなさい、こう教えています。で、現代のアメリカではクリスチャンであるからといって何か懸念を感じることはありません。私たちはこうして自由に神様を礼拝しキリストを明かしている本当に素晴らしい環境の中にいます。なのに私たちはこのキリストの名を明かしする機会をみすみす自分から見逃してしまっているということがないでしょうか。例えば皆さんは人から教会行っているんですか、そう尋ねられたらどう答えますか。はい、行ってますよ、教会は楽しくって本当にいいところですよ、来ませんか、まあ、そこまで言えたらいいでしょうね。いい答えだと思うんですが、でもこう答えたらどうでしょう。はい、私はイエス・キリストを信じて教会で礼拝を捧げています。もしそういうことができたら、教会行っているんですかっていうところからイエス・キリストのお名前が出てきます。イエス・キリストについて話すことができるじゃないですか。クリスチャンですかと聞かれて、一応はクリスチャンです、まあ、そんなふうに答える人がいるかもしれませんが、それよりもはい、イエス・キリストを救い主として受け入れバプテスマを受けましたと答えたら明快でいいですね。その教会の催し活動の話だけで終わるんじゃなくて、私とキリストとの関係を語ることができたらどんなに良いことでしょうか。証というのは私とキリストとの関係を語ることじゃないんでしょうか。私にとってのイエス様がどんなお方であるかを話すことだと思うのです。で、私たちにそうした証が欠けているとしたら、次のうちの三つのもののうち、どれか一つが欠けているか、全部欠けているかだと思うのです。それは、私たちがキリストとの親しい信仰の関係の中に生きているということ。これが欠けている。あるいは、イエス・キリストについて語ることができる、その信仰の知識を蓄えている。それができていないときに、私たちは効果的な証ができません。第三に、そういうことがあったとしても、できていたとしても、キリストのお名前を恥じるような思い、それが心のどこかにあった場合に、私たちはやっぱり証をする勇気をなくしてしまうのです。で、多くのクリスチャンが、ちょっと恥ずかしいと思う、そのキリストの皆を恥じる思いというのは、それはイエス様ご自身を恥じているわけではないと思うのです。イエス様は素晴らしい。でも自分のような弱くて小さなものがイエス様信じてます、クリスチャンですと堂々と言えない、そういう気持ちだろうと思うのですね。でも聖書はそのような思いを克服しなさい、イエス・キリストのお名前を明かしなさい、そう私たちは励ましてくれています。ペテロの第一の手紙の 3-15 というところにこんなお言葉があります。ただ心の中でキリストを主と崇めなさい、 またあなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。しかし優しく慎み深く明らかな良心を持って弁明しなさい。そうすればあなた方がキリストにあって営んでいる良い生活をそしる人々もそのように罵ったことを恥じるであろう。この言葉の通り、キリストを主とするこの確かな信仰、そしてキリストにあって営んでいる良い生活、それがあるなら私たちはその恐れから解放されます。心から恐れが取り除かれます。そして優しく慎み深く明らかな良心を持って言葉を持って人々にイエス様を明かしすることができるんです。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。神様の皆を第一にするこの人生によって、神様の皆のためにする良い行いによって、そしてイエス・キリストのお名前を恥じることのなく明かししていく、そのことによって私たちはこの祈りを捧げていくことができるのです。これからもこの祈りを捧げ続けていきましょう。お祈りをします。神様、私たちはあなたの子供としてあなたの御名を帯びています。またキリストを信じる者としてキリストのお名前をいただいています。とても尊いことです。でも時としてそのことのゆえに重い責任を感じることもありますけれども、あなたのお名前が私を支えています。私たちを皆をあがめる人生と導いてくれます。皆をあがめる言葉と行いを授けてくださいます。そのことを信じて日々に皆をあがめさせたまえと祈る私たちとしてください。主イエスキリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。